こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書意外と知らない鳥の生活は、鳥の行動や体の仕組みを身近な観察の視点から分かりやすく紹介する一般向けの解説書として位置づけられる。著者のピロピロピッコロは、鳥そのものを専門的な用語だけで遠くから眺めるのではなく、日常の中で目にする仕草や習性を手がかりに鳥がどのように暮らしているのかを読み解く。題名が示す通り、知っているつもりで知らない鳥の生活を取り上げることで、読者に新しい見方を与えることが本書の目的だと考えられる。図鑑のように名称を並べる本ではなく、観察のポイントや鳥の行動の背景にある意味を理解することに重きがあるため、鳥を見慣れている人にも発見がある。鳥好きはもちろん、散歩や公園で出会う鳥に興味を持ち始めた読者にも手に取りやすい構成の本だと言える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、身近な観察の視点で鳥の暮らしを捉え直す。本書の大きな特徴は、鳥を珍しい生き物としてではなく、暮らしの中にいる身近な存在として捉え直している点にある。鳥の世界は遠い自然の中だけで完結しているのではなく、公園、住宅地、川辺、電線の上など日常の風景の中に広がっている。そうした場所で見られる動きや鳴き声、集まり方に注目することで、単なる見た目の印象ではわからない生活の実態が見えてくる。鳥を観察する際は、種類名を覚えることだけが目的ではなく、なぜその場所にいるのか、なぜその動きをするのかを考えることが重要になる。本書はその基本姿勢を伝えることで、読者の視線を分類中心から行動中心へと移していく。これは野鳥観察の入門として有効であり、知識を増やすだけでなく、日常の風景の解像度を高める役割も持つ。次に、鳥の行動を生存戦略として読み解く。鳥の仕草は一見すると可愛らしい動きに見えるが、その背後には環境への適応や生存のための工夫がある。本書は、そうした日常的な行動を単なる愛らしさで終わらせず、意味のある行動として読み解く方向に導く点が重要である。例えば、群れること、素早く移動すること、高い場所に泊まること、鳴き声を使い分けることには、それぞれ理由がある。食べ物を得る効率、外敵への警戒、仲間との情報共有など、行動の背景には複数の目的が重なっていることが多い。こうした視点を持つと、鳥を見る楽しみは単なる鑑賞から、行動の理由を推理する観察へと広がる。読者は鳥の一つ一つの所作から、自然環境の条件や進化の積み重ねを感じ取れるようになり、知識が断片ではなく、つながりとして理解されやすくなる。さらに、鳴き声と仕草で鳥同士の関係を読む。鳥の生活を理解する上で重要なのは、見た目だけでなく、音や動きの細かな変化を手がかりにすることである。鳴き声は単なる音ではなく、仲間への合図や警戒、縄張りの主張など、状況に応じて役割が変わる。本家のような観察型の解説では、こうしたコミュニケーションの仕組みに注目することで、鳥同士がどのように関係を築いているかが見えてくる。仕草も同様で、羽を整える、首を動かす、体を膨らませるなどの行動は、体調管理や周囲へのアピールと関係している場合がある。これらは人間には見逃されやすいが、鳥の社会性を理解する重要な手がかりになる。観察者に求められるのは、派手な場面だけでなく、繰り返される小さな動作を読むことだ。本書はその読み方を通じて、鳥を単独の個体ではなく、相互作用の中で生きる存在として見せている。そして、図鑑では見えない生活の背景を補う。鳥に関する本は多くあるが、図鑑は主に種類の識別に強く、個々の行動の背景まで詳しく追うことは難しい。本書の価値は、その隙間を埋めるように、鳥の生活をストーリーではなく、理解のための文脈として提示する点にある。なぜその時間帯に動くのか、なぜ群れ方が変わるのか、なぜ人間の近くで見られるのかといった疑問は、識別の知識だけでは十分に答えられない。こうした問いに向き合うことで、読者は鳥を図鑑の項目ではなく、環境と関係しながら暮らす生き物として理解できる。本書が読み物として機能するのは、知識の断片を並べるのではなく、観察の意味をつなぐからである。そのため、初心者には理解の入り口として、経験者には知識の整理と再発見の機会として役立つ。最後に、観察を習慣化するための入門書として読む。本書は専門的な研究書というより、鳥への興味を日常の観察へつなげる入門的な性格を持つと考えられる。重要なのは、難しい知識を積み上げることではなく、街や公園で見かける鳥に対して、以前より少し深く気づけるようになることだ。鳥の姿勢、飛び方、止まり方、集まり方に注意を向けるだけでも見える世界は変わる。こうした本は知識の暗記よりも観察の習慣を育てる点で価値がある。読者は本を閉じた後も、日常の中で鳥を見た時にこの行動にはどんな意味があるのかと考えるようになるだろう。 つまり本書の実用性はすぐに使える豆知識よりも見方そのものを変えることにある。自然観察の入り口として無理がなく継続的に楽しめる点が本書の強みである。結論として、意外と知らない鳥の生活は鳥の種類を覚えることだけに関心がある読者よりも鳥の行動や暮らし方そのものに興味を持つ人に向いている。本書を読むことで散歩中に見かける鳥の動きや鳴き声がただの背景ではなく意味のある情報として見えてくるようになる。図鑑のように識別情報を網羅する本ではないため情報量の多さで勝負するタイプではないが、その分観察の視点を育てることに特化している点が際立つ。鳥の生活を行動環境コミュニケーションという複数の角度から考えることで読者は自然をより立体的に捉えられるようになる。似たテーマの本と比べると専門知識を前面に出しすぎず日常の中で使える観察感覚を重視していることが特徴である。鳥をもっと深く見たい人、自然観察を始めたい人、図鑑だけでは物足りない人にとって有益で再読性の高い一冊だと言える。ご支援いただける場合はピロピロピッコロポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。